Now, we just looked at that first beast in Revelation chapter 13.
黙示録13章の第一の獣の正体が明らかになりましたね。
And it's fairly obvious when you study the Bible prophecy, there's only one power it can be.
この第一の獣に当てはまる勢力、聖書の予言に、歴史を比較するとですね、これも第一つしか、一つの勢力だけが当てはまるということがわかります。
And virtually all the reformers identified that beast in Revelation 13 as this power here.
事実上、すべての著名なですね、宗教改革者は、黙示録13章第一の獣をですね、バチカンとみなしました。
The Bible said that power would continue 40 and 2 months.
そしてこの勢力がですね、42ヶ月の間活動すると、その権威が与えられたと聖書は述べています。
After which, it shall go into captivity and be killed with the sword.
その後、虜になるべきものは虜になっていく、剣で殺すものは自らも剣で殺されるとあります。
History tells us this happened by the French army when they came down in 1798.
1798年にフランス軍がですね、バチカンに侵入してこの予言を実現させました。成就しました。
And this is all, very well known from history.
この史実もですね、はっきりと記録に残っているわけです。
For example, this is Wikipedia.
ウィキペディアにもですね、このことが読み取ることができます。
And it mentions Pope Pius VI.
ピウス6世のことがここに書かれていまして。
And it says he was expelled from the Papal States by French troops from 1798.
1798年にこの法王がですね、フランス革命を非難して、そしてフランス軍によって法王の座からですね、まあ、退去させられたということが書かれています。
So this is all well-known history.
これはもうよく知られている歴史なんですね。公に認められている。
So the reign of the Pope as the head of a kingdom finished in 1798.
ローマ法王教のこの王国、帝国がですね、1798年に終焉を迎えました。
Now we're going to identify this second beast from chapter 13.
13章、黙示録13章の第二の獣をこれから見ていきます。
And here's what the Bible, describes.
聖書にこのように書かれていますね。私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が二つあって、竜のように物を言った。
So this beast had horns like a lamb.
第二の獣。子羊のような角が2本生えています。
In the Bible, who is the lamb?
聖書の中で子羊は誰を指しますか?
Jesus, yes.
イエス様ですよね。
So this beast has horns like Jesus, should we say, like a lamb, like
子羊、神の子羊、イエス様のような角が2本生えているというんです。
Something connected with Christ.
イエス様と何らかの関連があるわけですね。
So why should the identity of this beast concern us? Why should we be worried?
この獣の正体を突き止めることがなぜそれほどですね、私たちにとって重要なのでしょうか。私たちに何の関係があるのでしょうか。
Because what the rest of the prophecy says.
その理由はですね、この予言の残りの部分にを見ていけばわかります。
This beast says will speak like a dragon.
この獣は竜のように物を言ったと書かれています。
He will exercise all the power of the first beast before him.
先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。
He will do great wonders and deceive the people that dwell on the earth by miracles.
また、大いなる印を行って、さらに先の獣の前で行うのを許された印で、地に住む人々を惑わし、
He will say to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast.
かつ、剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じた。
And this beast has power to give life to this image of the beast.
それからその獣の像に息を吹 吹き込んで。
And what if people do not want to worship this image?
獣の像が出てきますけども、この像を人が拝まなかったらどういうことが起こるかと言いますと、
It says he will cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.
獣の像を拝まない者を皆殺させたとあります。
So this is going to be a very serious crisis situation.
これは何らかの深刻なですね、危機的状況が描かれているんです。
So the Bible gives a lot of detail about what this beast will do.
この獣が行うことについて聖書はですね、こと細かに記しています。
There's three questions we need to answer.
ここでですね、答えを得なければならない3つの質問がありまして、
To help identify who this power is.
それがですね、この獣の正体の突き止める手がかりになります。
Where does this power come up?
まず、この権力はどこから生じるかということ。
When does this power come up?
それから、いつこの勢力はですね、権力は現れるかということ。
And how?In what manner or what way will this power come up?
そしてこの権力はどのような形でですね、どのようにして生まれてくるかということ。
And this will help us identify who this is.
こういった質問の答えがですね、獣の正体を探る大きな手がかりになります。
First of all, where did this power arise?
まず、この権力はどこから生じてきたかという質問ですけれども。
The clue in the Bible is, I beheld another beast coming up out of the earth.
その手がかりとなる聖句がですね、これであります。他の獣が地から登ってくるのを見たというところ。
Now we already know that a beast can represent a kingdom.
この獣というのは王国、国を表すということをすでに見てまいりましたね。
But a beast can also represent a nation.
獣というのは王国あるいは国家を表します。
So a beast can be either a kingdom or a nation.
王国または国家、国であります。
And here's where we find that in the Bible.
そのことを聖書から読み取ることができます。
Daniel 7:23
ダニエル書7章の23節を見てみますと、
says the fourth beast shall be the fourth kingdom.
そこにですね、第四の獣は地上の第四の国であると書かれています。
In Daniel chapter 8, it introduces a goat, a rough goat it's called.
ダニエル8章にヤギが登場するんですけれども、
And it says, four kingdoms shall stand up out of the nation.
Yes. そしてこの親ヤギがですね、ヤギがギリシャの王であり、そこから4つの国が起こると、ダニエル8章に書かれているんですね。
So a beast can also be a nation.
ですから、まあ、王国あるいは国、単純に国を獣は表しています。
Now, in Daniel chapter 7, we saw those four beasts coming up.
ダニエル書7章を見ると、これら4つの獣が登場します。
And they all came out of the sea.
どの獣も海から登ってきています。
And the Bible tells us that waters are peoples, multitudes, nations, and tongues.
そしてこの海とか水はですね、あらゆる民族、群衆、国民、国語を表していると聖書に書かれているんですね。
So a beast, which means a kingdom or nation coming up out of the sea,
水からあるいは海から登ってくる獣というのは、
is a nation or a kingdom coming up out of a populated area.
人が集まっている場所から生じてくる、起こってくる国家、国のことであります。
But this new beast comes out of the land.
ところが黙示録13章の第2の獣、新しい獣はですね、地から登ってくると書かれているんです。
The land is the opposite of the sea.
地というのは、まあ、海の反対の意味がありまして。
So that would mean this new beast, this nation, comes out of a unpopulated area.
つまり地から登ってくる獣というのは、人がですね、あまり住んでいない場所から生じてくるということです。
Now, when did this nation arise?
この国家、国はですね、いつ生まれたのでしょうか?
The timing we have from the Bible,
聖書によりますと、
is in connection with when the first beast received its deadly wound.
この第一の獣が 死ぬほどの傷を受けたあたりであります。
Immediately after that first beast was killed with the sword,
その第一の獣が死ぬほどの傷を受けた直後、
John saw this other beast coming up out of the earth.
他の獣がですね、地から登ってくるのをヨハネは幻で見せられました。
So as the first beast, the Catholic Church received its wound, about that time this other beast would be coming up.
第一の獣であるカトリック教会がですね、死ぬほどの傷を受けた、大きな痛手を受けた、受けてから間もなくしてこの第二の獣が登場するんです。
We know that that first beast received its wound in 1798.
第一の獣が死ぬほどの傷を受けたのが1798年であったこと、すでに私たちは学びました。
John Wesley understood this prophecy.
ジョン・ウェスレーもですね、この予言を理解していまして、
He didn't know who the second beast was.
第二の獣が何者かは分かりませんでしたが、
He knew who the first beast was.
第一の獣の正体は分かっていました。
But he didn't know who the second beast was.
第二の獣は分からなくても、まあ、彼の時代から未来に起こった獣ですからね。第一の獣の正体ははっきりしていました。
But he knew that it would appear soon.
この第一の獣が死ぬほどの傷を受けたから間もなくしてこの第二の獣が現れるということ、ジョン・ウェスレーはそのような理解を持っていました。
In 1754
年のことでしたけれども、
He wrote this.
このような言葉を書いたんです。お読みします。彼はまだ来てはいないが、最初の獣の42ヶ月の終わり頃に現れることになっている。
He was only what, 40, how do you say that, 43 years before 1798.
この1754年というとですね、1798年のだいたい40年ぐらい前のことでしたね。44年ですか。
So he knew it was coming soon.
時期にこの第二の獣が登場するという理解をすでにジョン・ウェスレーは持っていたということです。
We know the 42 months finished in 1798.
黙示録13章に出てくる42ヶ月も1798年に終わったということが分かっていますね。
So this new power would be arising around about 1798.
そして1798年あたりにですね、新しい勢力が起こるということが分かっていたわけです。
Lastly, in what manner did this power arise?
第3番目ですけれども、この国家はどのような形で登場したのでしょうか。
As we read, as this power came up, it had two horns like a lamb.
先ほども読みましたけれども、子羊のような角が2本生えていました。
Something very significant is there are no crowns on these horns.
ここで注目したいのはですね、この獣には冠がないんです。
If we go back to the first beast,
第一の獣に戻ってみますと、
this beast had crowns on its horns.
角の上にですね、冠をかぶっています。
And here's where we read that in the prophecy.
予言にそのことがきちんと描かれているんですね。
He saw a beast coming up out of the sea.
海から登ってくる獣のことですけれども、
having seven heads and ten horns, and on his horns.
それらの角、10本の角にはですね、10の冠があったと書かれています。
What does a crown indicate? What would a crown symbolize?
冠というのは何を象徴するものでしょうか？何を表しているのでしょうか？
It indicates kingly authority.
冠というのは王の権力を表しています。
For example, in New Zealand,
例えばですね、ニュージーランドにおいては、
we are officially under the monarchy of Great Britain.
この公的にですね、英国という国の、まあ、権威のもとで、
and you'll see on government documents a symbol of the Crown of England.
そこのニュージーランド国家のですね、文書に英国のですね、この冠が描かれています。
When officials come to visit, the car will have little flags with a crown on it.
この英国のですね、まあ、王族の人たちが ニュージーランドにやってきますと、
yes.
What happens when they visit?
On the car, when they drive, the car will have little flags.
その彼らがですね、その乗り回す車にですね、旗がありまして、
and on the car, little flags with a crown on there.
その旗にはですね、冠が描かれています。
So crowns indicate, kingly authority. You understand?
冠というのは、まあ、いわゆるどこでもですね、王の権力を象徴します。
But this power has no crowns on its horns.
ところが、この黙示録13章の第二の獣には、冠がないんです。
Indicating it is not a kingdom with a king as such.
つまり、この獣はですね、王国ではないということが、そこからわかります。
It's a different form of government.
違った形態の国家であるということがわかるわけですね。
So let's look at the clues to help identify this new beast.
ではこの新しい獣の正体を突き止めるためのですね、手がかりを見ていきましょう。さらに。
It was coming up somewhere around about 1798.
だいたい1798年の前後にですね、国家は現れてきます。
It was coming up in an unpopulated area.
比較的この人が住んでいない地域に、地球のですね、人があまりいない地域に生じてきます。
It would be a young nation.
新生国家ということができます。
Indicated by the fact that the horns are said the horns of a lamb. A lamb is a young animal, young sheep.
子羊のような角、子羊というのは子供ですからね、若い国であるということがわかるわけです。
It would have no crowned head, no kingly authority.
そこには冠がないですので、王がある意味存在しない、王国ではない形を取った国と国家ということがわかります。
And when we keep reading the prophecy,
その予言をですね、読み進めてまいりますと、
we discover that this nation will have influence over the whole world.
後々ですね、この国家が全世界にその影響力を及ぼしていくということが読み取れます。
So we can say it will rise to a position of worldwide power and influence.
王国でない国がですね、全世界的に影響力のある地位に上り詰めるんです。
What is the only nation that fits this description?
こういった描写に適合する、当てはまる国家とはどの国でしょうか？
You know, some people have suggested Australia.
いや、これはオーストラリアじゃないかという意見もあります。
And we can look at the clues and ask, does Australia fit this?
これらの特徴を見てですね、オーストラリアに当てはまるかどうか見ていけば、検証すればいいんですね。
Was Australia coming up around about 1798?
オーストラリアという国家は1798年頃に起こったでしょうか？
The answer is yes, it was.
答えはイエスです。はい、その通り。
Was Australia relatively unpopulated?
オーストラリアは比較的人が住んでいない地域に起こった国家でしょうか？
Yes, it was.
その通りですね。当てはまります。
Was Australia going to be a new nation, a young nation?
オーストラリアは比較的新しい国でありましょうか？
Yes.
その通りですね。あららら。
Would Australia have no crowned head or no kingly authority?
オーストラリアには君臨する王様というものが存在しないでしょうか？
Fail. Didn't work.
外れです。
Because Australia has as its head the monarch of Britain.
オーストラリアの、まあ、原始はですね、英国の王様なんです。
So Australia fails here.
ここでオーストラリアがですね、外れちゃいます。
And I think,
除外されます。
And I think it fails here too.
この5番目の部分もですね、オーストラリアに当てはまらないと思います。
Maybe they have worldwide influence in sport.
スポーツだったらある意味世界的にですね、上位にある部分があるかもしれませんが、
But not much else. But anyway, no. The only nation that fits all of these clues.
これらの特徴すべてに当てはまる国家と言いますと、
is the one that our dear sister said over here.
あちらの姉妹がおっしゃった国であります。アメリカって言いましたね。
Yes, the United States.
アメリカ合衆国であります。
So let's have a look. Does the United States fit the prophecy.
アメリカ合衆国がこの予言に当てはまる国かどうか検証していきましょう。
How did this nation rise up?
この国はどのようにして生まれたでしょうか。
The United States was not a kingdom that conquered another kingdom, or it didn't come up in a populated area.
アメリカ合衆国は人のあまり住んでいないですね、地域から起こりました。
If you look at all the beasts from Daniel chapter 7,
ダニエル書7章のすべての獣を見ていきますと、
each of those beasts came about by conquering the previous beast.
どの獣もですね、前の獣を、まあ、なんて言いますか、占領して、制圧してですね、主権を握るに至ったんです。
For example, the bear represented Medo-Persia.
例えばこのメドペルシャを表しているクマのような獣がいますけれども、
And Medo-Persia had conquered Babylon.
バビロンをメドペルシャがですね、占領して主権を握りました。
So the bear conquered the lion.
クマがですね、獅子、ライオンを支配したんです。
Then the bear was conquered by the leopard with four heads.
それからこのクマはですね、四つの頭を持つヒョウのような獣によって制覇されます。
Because history tells us that Greece conquered the Medo-Persian Empire.
メドペルシャの国をですね、ギリシャが後々まあ、占領したんですね。
And so one beast replaced another beast.
ですからこの先の獣をその後の獣がですね、制覇することによって次から次へとこの歴史の、まあ、覇権主権がですね、移り変わっていったんです。
But the United States did not rise in that way.
そういった状況ではアメリカ合衆国は起こらなかったんですね。
It began as a colony or colonies in a wilderness area.
この比較的、まあ、荒野と言えるようなですね、人の住んでいない場所に、まあ、植民地という形でアメリカ合衆国は当初起こりました。
There were some Indian tribes scattered sparsely across the land. Some Indian, red Indians, American Indians.
アメリカインディアンという呼ばれる、まあ、先住民がですね、当時このアメリカの合衆国の土地にですね、まあ、あちこちに散らばって住んでいました。
But that was not one kingdom. They were just little tribes.
まあ、いろんな部族がですね、分かれてあちこちに存在したわけですね。一つの王国ではありませんでした。
So the nation of the United States rose where there was no kingdom before.
アメリカ合衆国の起こりはですね、決して王国の形態形を取らなかったんです。
On the bottom of the Statue of Liberty, it has this,
自由の女神の下の部分にですね、
it has this inscription here.
このようなことが書かれています。
Where it encourages people to come to America to start a new life.
新たな人生を始めるためにですね、アメリカにやってきなさいと呼びかけている文章です。
And this is how the nation of the United States came into being, by inviting peopleTo a new land, to start a new life.
この新世界に人々をですね、世界中の人々を招き入れて、そのようにしてアメリカ国家を起こしていきましょうという呼びかけなんです。
And so America grew into a nation.
このような形でアメリカはですね、国家へと成長していったんです。
Here's a quote from a good history book.
歴史書からのですね、これは引用ですけれども、
Talked about emerging amid the silence of the earth.
地上の静寂の最中に現れたと書かれています。
Adding daily to its power and strength.
権力と強さを日々増し加えると。
Here's another history book. It says,
これは別の歴史書からの引用ですけれども、
She came forth from vacancy.
何もないところから国が生じたと。
Like a silent seed, we grew into an empire.
まるで種が静かに育つように。我々は帝国へと成長した。
So it wasn't one empire conquering another empire.
これはですね、別の帝国がまたその他の帝国をですね、まあ、占領することによって、
It grew up
この国が起こったわけではありませんでした。
It grew up into an empire.
この静かに帝国へと成長していったんです。
Now, initially, the United States was a group of colonies.
もともとアメリカ合衆国というのはいろんなですね、植民地の集まりでした。
But as it began to grow, they thought, let's separate from Europe and be our own nation.
それが成長してですね、もうヨーロッパの支配から、分かれて独立国家になろうということが取り決められたんです。
There was a famous incident in history called the Boston Tea Party.
1773年に有名なですね、ボストンティーパーティーと呼ばれる、まあ、歴史的出来事がありました。
Where the people were tired of being taxed from Europe.
もうヨーロッパのですね、植民地を治めている国々に税を納めることにも嫌気がさした人々がいたんです。
And they said, let's sever the ties, cut the ties and be our own nation.
こういったヨーロッパの国とのもう関係を断ち切って独立国家になろうということでした。
So they got together and wrote the、Declaration of Independence.
そこでですね、主だった人々が集まって独立宣言なるものをしたわけです。これが1776年7月4日のことでした。
They declared their independence.
独立宣言をしたわけです。
Americans still celebrate this date today.
今日でも建国記念日として7月4日、毎年ですね、合衆国では祝われます。
As the birth of their nation.
まあ、国家の誕生日としてこの日が祝われるわけです。
In 1787, they adopted the constitution.
1787年にこの国でですね、憲法が採択されます。
And then they wrote a bill of rights, giving the rights to every individual.
この人権を、まあ、保障するですね、何らかのこの宣言がなされます。
Guaranteeing freedom to everybody, each individual.
国民一人一人にですね、この自由を保障するものでした。
And that was ratified in 1791.
そのことがですね、まあ、批准されたのが1791年のことでした。
Now these documents are granted liberty to all the citizens.
こういった文献によってですね、公的文書によって全国民にですね、自由が保障されるに至ったんです。
Because they had seen what had happened in Europe during the Dark Ages.
暗黒時代にの歴史を顧みてですね、いろんな悲惨なことが起こったということから、
and they had seen the abuse of power when there was a state religion, a state church, a government-controlled church, if you like, or because they had seen in Europe what happened when the church controlled the government.
この教会がですね。国家を支配するという状況が暗黒時代あったわけですけれども、その歴史からですね、彼らは学んで、
They determined not to have the same situation in the United States.
アメリカ合衆国では同じ状況を作らないでおこうという決議がなされました。
So they wrote into the Constitution,
そういった理念のもと、米国合衆国憲法というのが作られまして、このように宣言されています。政府は宗教の設立に関するもしくはその自由な活動を禁ずる法律を制定してはならないと。
So they guaranteed religious liberty for everybody.
全国民のですね、宗教自由をこのアメリカ合衆国憲法は保障したわけです。
And under this liberty, this freedom, the nationflourished and grew.
こういった自由の、原則のもとですね、アメリカは国家として大いに祝福され成長していきました。
There's a very good book called The Great Controversy.
各時代の大争闘というですね、素晴らしい本がありますけれども、
And she says the two principles that made this nation great was republicanism and Protestantism.
この著者エレン・ジ・ホワイトはですね、この国家が大いに成長した2つの理由を挙げていまして、それがですね、共和主義とプロテスタント主義と述べています。
Republicanism meaning the people could choose their leaders.
共和主義というのは基本的にですね、人民がその指導者を選ぶ権利があるというものです。
You see, back in Europe, they would have the monarchies, the kings.
ヨーロッパにおいては、まあ、君主制が敷かれていましたよね。王様が国民を支配するという形態を取っていました。
And the king would pass on the throne to his, child.
王様はですね、まあ、世襲制というもので、自分の子供にですね、その後を継がせて、その支配権を継続したわけです。
So the people had no choice as to who would be their king.
人民にその国家元首をですね、選ぶ権利はありませんでした。
But here, they said, let's give the people a choice to elect their leaders.
ところがアメリカ合衆国においてはですね、人民にその指導者、元首をですね、選ばせる権利を与えようということになったわけです。
So,The United States was growing up into power around about 1798.
1798年頃ですね、アメリカ合衆国はどんどんどんどん国家として成長していきました。
You can see the progression here.
このアメリカのですね、まあ、発展をここに見ることができます。
Now the founders of the United States were men of, shall we say, deep understanding.
そのアメリカ合衆国の建国者たちはですね、このことをまあ深い理解を持っていました。このことについて。
They had seen the abuse of power in Europe over the Dark Ages.
暗黒時代ですね、権力が乱用されたがゆえに、大きな悲劇が次から次へと起こってきたという歴史をですね、しっかりと認識した上で、アメリカ合衆国を新たに建国したわけです。
And they determined to establish a country.Where that abuse would never happen again.
そういった権力の乱用が決して起こらないようにということでですね、民主制が取られたわけです。
For example, Benjamin
共和制ですか、ごめんなさい。
Benjamin Franklin
ベンジャミン・フランクリンという有名な人がいましたけれども、
had this, very insightful comment to make about religion.
宗教についてのですね、深い洞察の言葉を残しています。お読みします。宗教が良いものならば、それ自身でことを処理するであろう。もしそれが処理することができず、処理するには適切だと認めないとされるとき、政権に訴えるべきである。そのときはその目的が悪い証拠であると私は考える。
George Washington also had some
建国者の一人であるジョージ・ワシントンもですね、
He understood the principles of religious liberty as well.
宗教自由の原則をよく理解していました。ジョージ・ワシントンの言葉をお読みします。良い市民として振る舞うすべての人がその宗教上の信仰のために自分で神に対して責任があるのであって、自分自身の良心の命令に従って神を崇拝することが守られるべきである。
So these gentlemen understood the principle of letting people choose their religion according to their conscience.
これらの建国者たちはですね、この人民一人一人が自分の良心に従って宗教を選ぶべきだという理解をきちんと持っていました。
They knew what had happened in Europe when these freedoms were not, granted or not available.
ヨーロッパにおいてはですね、かつて人民に宗教自由が与えられなかった結果起こったさまざまな悲劇をですね、よく認知していました。
Now, what was the Catholic Church saying about the same time?
ちょうどその頃ですね、同じ時代、カトリック教会は何と言ったでしょうか。
Pope Pius the Seventh wrote this in 1808.
ピオ7世という法王がですね、1808年に次のような言葉を書いています。お読みします。すべての宗教的な信仰は自由であるべきであると提案された。しかしながら、我々はこの論理を聖典やカトリック教会の第一公会議に反するものとして拒絶するものである。
The principles of the United States were opposite of what the principles of the Catholic Church were.
アメリカ合衆国建国当時のですね、掲げられた原則というのは、ローマカトリック教会が掲げてきた原則とは正反対のものでした。
While the United States Constitution grants religious liberty,
アメリカ合衆国憲法が宗教自由を認める一方で、
the principle of the Catholic Church is, everyone should be a Roman Catholic.
ローマカトリック教会の掲げていた原則はですね、すべての人はローマカトリックの信者にならなければならないというものでした。
そうい
った原則を指し示している、あらわにしているですね、引用文いくつか先ほど紹介しましたよね。
The Catholic Church believes it should be the only religion of the state.
カトリックだけが国家の唯一の宗教として認められ、他のすべてを除外し、権利を教会が持っている、除外する権利を持っているということですね。
Whereas the U.S. Constitution says we won't have a state religion at all, no state religion.
一方、アメリカ合衆国においては、国家が制定する宗教というものはないと宣言しました。
And we saw the syllabus of errors from Pope Pius the
先ほど見ましたけれども、ピオ9世が書き表した誤謬表という本がありますけれども、
These principles which he called an error
そのピオ9世がですね、誤謬、誤りとみなした原則がここに挙げられています。
Were actually the principles on which the United States was founded.
その彼が誤謬とみなした原則というのは、ことごとくですね、アメリカ合衆国が掲げた原則でありました。
Now someone may ask, but surely things are different now. The Catholic Church understands principle of religious liberty.
しかし、もう今の時代になってからは、カトリック教会も変わってしまって、今日の宗教自由の原則を理解してくれているのではないかと考える人たちがいるかもしれません。
And surely the Church accepts all religions now.
そして今ではもうすべての宗教をローマカトリックは受け入れている、公的にですね、認めて受け入れているというのではないでしょうか。
And Pope Francis is saying things that sound very good.
まあ、現在の法王フランシスもですね、非常に素晴らしいことをですね、人々に訴えているのではないでしょうか。
But if we read what is actually written by the
しかし、カトリック教会のがですね、公式に書き表した文章を見てみますと、
We can see that the principles of the Catholic Church haven't changed.
ローマカトリック教会の原則は今でも変わっていないという事実をですね、見ることができます。
For example, Ratzinger,
例えばこのラッツィンガー、
who was Pope Benedict,
ベネディクト16世の地にですね、なった人物ですけれども、
Said that the church that Jesus founded,
彼は次のように言っています。イエス・キリストが創設した教会は、その後継者ペテロによって治められ、彼と同じく司教らによって存続している。
And in 2000,
西暦2000年にですね、
He sent out a document marked confidential to Catholic bishops.
カトリックの司教たちにですね、機密文書を送っています。
What often happens when something's marked confidential, someone will put it on the internet for everyone to see.
まあ、機密文書っていうから秘密なんですけれども、しばしばですね、こういった文書がですね、何者かによってインターネット上にですね、公的に掲載されることがあるわけです。それがもう公にですね、の知るところとなります。
And in this document,
その機密文書の一部をここから読んでみたいと思います。オーソドックスからプロテスタントの年代のキリスト教会をカトリック教会の姉妹だということは正しくない。他の教会は欠陥であり、ひどく不完全な状況にある。それは彼らがローマ教皇の最高位を認めなかったからである。
The Catholic Church still believes it is the only church that should be around, should exist.
カトリック教会だけがですね、世界で存在すべき唯一の教会であると彼らは今日もそのような立場を取っています。
They also believe that church and state should join together again.
さらに彼らはですね、この政教分離でなくて政教一致の原則を有するべきであると、保持すべきであると今でも考えています。
For example, Pope John Paul II,
ヨハネ・パウロ2世はですね、
stated on a tour to Poland,he denounced excessive materialism.
ポーランド旅行の途上でですね、
excessive materialism.
物質主義に過剰に走ることを非難しました。
And we can understand that. We live
そのことについては、まあ、理解できますよね。物質主義に走るべきではないということ。
We live in a materialistic world.
この物質主義的なですね、世の中に私たちいますから。
But he also denounced
そこに過剰に走ることをですね、いさめたわけです。
The separation of church and state.
さらに、教会と国家の分離を公然と非難しました。
Now that is a problem.
これが問題なんです。
Because when church and state get together, you have persecution.
教会と国家がですね、まあ一つになると、政教一致ですね。これが行われると必ずその結果が迫害であります。
So, getting back to our prophecy about the second beast.
黙示録13章第二の獣の予言に戻りますけれども。
This beast came up with very good principles.
この獣、建国当初はですね、非常に素晴らしい原則を掲げていました。
It grants religious liberty.
宗教自由を保障する憲法を作りました。
The founders of the United States did not want to repeat the mistakes of the Dark Ages.
アメリカ合衆国の建国者たちは、暗黒時代ヨーロッパで起こった悲劇を決して繰り返したくないと思っていました。
So they said, separate church and state.
そこで彼らはですね、政教分離の原則を保とうと考えたわけです。
But something will change.
ところが、ある変化が起こってきます。
This beast is said to have power to give life to the image of the beast.
この同じ獣がですね、先の獣に息を吹き込むということが書かれているんです。
Does the United States have power?
アメリカ合衆国は権力を持っているでしょうか?
Is America a powerful nation?
アメリカ合衆国は強い大きな権力を有している国家でしょうか。権力とかね、パワーっていうのは権限とか訳されますよね。
Here's a Time magazine.
これタイム誌というですね、有名な雑誌ですけれども。
That says Globocop. Do you know what that means? Means global, worldwide policeman.
これ世界規模っていう意味ですけれども。下は警察っていうので世界警察と書かれています。
It's basically saying the policeman of the world.
アメリカ合衆国は世界中にですね、目を光らしている警察の役目を果たしているというここで言っているわけです。
And it says America is the planet's sole remaining superpower. That's after the Soviet Union, Russia broke apart.America was the last superpower.
以前冷戦といってですね、アメリカとソ連が対立していた時代がありましたけど、それが終わって、後今でもアメリカは、残っている惑星のこの地球のですね、唯一のスーパーパワー、超大国と言っているわけです。ここ近い未来においては合衆国に敵対することのできるどんな権力も起こる可能性はないという、ある著名な人がこのような発言をしています。
Now, why is it that America has such strong military power?
アメリカはどうしてですね、このような、まあ、強力なですね、武力を持つに至ったのでしょうか?
It's not hard to understand when we look at the military spending of all the nations in the world.
世界中の国々のですね、軍事費、軍隊に使われる、費やされるこの国家のお金ですね、予算を見れば明らかなんですけれども、
For example, if we look at all the nations of Europe, Britain, France, Germany, Italy,
英国ですね、フランス、ドイツ、イタリア、ヨーロッパのすべての国が費やしているこの、なんていうんですか、軍事費といいますか、それを全部、
and combine them together,
全部集めてですね、
they spend 20% of the world's military expenditure.
一緒にまとめると、ヨーロッパだけでですね、軍事費、世界中で使われている軍事費の 20% を占めるそうです。
The next largest would be China.
次にこの軍事費をですね、多く費やしている国というのが中国です。
Then if you combine all of East Asia, like、Japan, Korea.
日本とか韓国とかですね、この東アジアの国々全部の軍事費を集めますと、
And Australia.
オーストラリアも入れて、
We have this portion here, 8% again.
それでも 8% にしかなりません。
Then we have the Middle East.
では中近東ですけれども、
5%、
全部集めても 5% です。
But of this pie, which piece is the biggest?
こういった区分の中でですね、一番大きなこの軍事費割合を占めているのはどこでしょうか。
One country has almost half.
一つの国だけでですね、世界全体の軍事費の半分を使っています。
Guess which country that is.
どの国だと思いますか。
It's not New Zealand.
ニュージーランドじゃないですよ。
It's the United States, of course.
アメリカ合衆国なんです。
Yeah.America spends so much because it has so many bases all around the world.
アメリカ合衆国のですね、まあ、あの元にある、なんて言いますか、軍事基地、世界中に存在するんですね。
This is a map showing countries that have a military presence from the United States.
アメリカ軍基地を有している国々、世界中のですね、国々、赤く塗られているところです。
Here's a graph showing The spending of different countries, a military...
異なる国々のですね、軍事費を比べたものですけれども、
One of them stands above all of the others, so high it's...
もうダントツで軍事費を多く費やしている国、これがアメリカ合衆国ですね。
That was 2008 numbers.
これが2008年に取られた統計であります。
His, 2012 numbers.
これが2012年の統計です。
Again, who's the biggest?
2012年もダントツで多いのはどこですか？アメリカ合衆国ですね。
China has risen a little bit.
中国も少し伸びました。
But it has a long way to go.
でもアメリカには到底及びません。
This is a graph showing the military expenditure of the United States.Since 1998.
これがこの1998年から取られたですね、アメリカで使われた軍事経費の表なんですけれども、
And it's been rising constantly.
もう右肩上がりですよね。
Something here made it jump very high.
特に途中でですね、もうぐんとこの軍事費が上がっています。
Something that happened around about
2001年2年にかけてでしょうか、2003年にかけてでしょうかね。
What happened at the end of 2001 that would make the military expenditure go up so high?
軍事費がですね、ぐんと上がるきっかけとなった2001年の出来事って何でした？
Does anybody remember 9/11?
2001年の911事件、覚えていらっしゃいますでしょうか？
And that justified even more money spent on the military.
テロ事件がですね、この軍事費をさらに増やす、なんて言いますか、ことを正当化させたんです。
This is a, these are, figures, numbers from the US government website.
これ、アメリカ合衆国政府のウェブサイトから取ったものですけれども。
For every $1,000 of taxpayers' money,
納税者が納めるこの金額のですね、税金の1000ドルごとに
$246 goes to the military.
納税者が納めた1000ドルのうちですね、そのうちの246ドルは軍事費に充てられるそうです。
If you combine, let's just say a lot of the taxpayers' dollars gets funneled into the military.
つまり納税者が納める税金のですね、多くが軍事費に入っていくということです。
Ah, yes. Here's from, this is from last year, 2013.
これは2013年に取られた統計ですけれども、
The biggest one is the military. 26.
アメリカのこの予算、最も多く使われたのが、やはり軍事費ですね。
For every dollar, one dollar a taxpayer in America
pays. これはアメリカに、国家に納められる税金1ドルごとに、どの割合でですね、どこに予算が充てられているかという表であります。
Yeah, for every $1, 26.5 cents went to the military.
4分の1、1ドルのですね、うち 26.5 セントは軍事費に行くということです。
So, America fulfills the prophecy.
こういうわけでアメリカ合衆国だけがこの黙示録13章第2の獣の特徴に当てはまるんです。
All of those points from the Bible were fulfilled by the United States.
こういった特徴がすべてですねアメリカ合衆国に当てはまります。
So there's only one nation that it could possibly be, it's the United States.
このすべての特徴に当てはまる国家アメリカ合衆国以外にないんですね。
So all these Bible clues
すべてのこの聖書ので、挙げられている特徴に当てはまります。
And again, just to reiterate, why should this be a concern? Is because
これがなぜそれほどですね重要か、私たちに何の関わりがあるかと言いますと、
that this country will tell those who dwell on the earth to make an image to the beast.
後にですねこの国家が獣の像を作るとされているからです。
Now this is we haven't this is unfulfilled prophecy. We are not there.
まだこの部分はこの予言はですね成就していませんけれども、
But we can see the trends, the この
傾向、そこにこの流れがですね向かっているということを今世界情勢から見て取ることができるんです。
What is happening is these two powers. This is the Vatican on the left.
左側がこのバチカンです。
And this is Washington on the right.
右側がアメリカ、ワシントン DC ですね。
And they are coming closer and closer together.
これら2つの勢力がですね、ますます密接になっていってます。
Even though they have very different founding principles,
どちらもですね、全く違う原則にのっとっている国家、体制ですけれども、
they are cooperating more and more together.
そういった状況にあっても、両方ですね、ますます協力関係をですね、深めていっています。
Time magazine talked about the Holy Alliance.
これ1980年代のことでしょうか ？90 年代ですか？タイム誌にですね、このような聖なる同盟という言葉が載りました。
This was the cooperation between President Ronald Reagan and Pope John Paul II.
時のレーガン大統領とヨハネ・パウロ2世のですね、この協力関係についてここで取り上げています。
This was an alliance to help bring down communism or communist Russia.
ソビエトをはじめとするこの共産主義をですね、次から次へと崩壊させていったこのそのきっかけとなった協力関係のことが述べられているんです。
His three United States presidents.
ここにですね、まあ三人の歴代アメリカ合衆国大統領がいますけれども、
kneeling before the body of
彼ら三人ともですね。
Pope John Paul II.
ヨハネ・パウロ2世の遺体の前でひざまずいています。
And of course we know there's a new pope now.
今新しい法王がいますけれども、ミシャエルと私は聖ペテロの座に着かれ、法王となられるフランシス法王聖下にアメリカ国民を代表して真心から祝福を願うものです。
And the Vice President of the United States.
この人はアメリカ合衆国副大統領ですけれども、
Who is also a Roman Catholic,
この人はローマカトリック信者であります。
Talked about him working together with the Pope in coming years.
これから将来ですね、ローマ法王と協力して働きましょうとここで言っています。この言葉読んでみましょうね。ジルと私はフランシス法王に祝辞を申し上げたい。この聖なる責務を全うされますよう祈るものです。私は多くの重要な問題に関して今後共に働いていくことを願っています。
When a United States president, takes the oath of office,
アメリカ合衆国大統領がですね、就任式の時に、宣誓、誓いをしますよね。
He pledges to protect the Constitution of the United States.
その時にですね、通常アメリカ合衆国大統領は新大統領はですね合衆国憲法に忠誠を尽くすと誓います。
The Constitution guarantees
その合衆国憲法はですね
religious liberty
宗教自由
freedom of the press
出版の自由、報道の自由ですか、ごめんなさい。
Many other freedoms that we take for granted.
そして私たちがですねもう当然のようにみんな思っているいろんな自由をですね憲法が保障しているんです国民に。
But there is a movement in the United States to give up the constitution.
ところがこの憲法をですね、もう放棄しようという今アメリカで運動が起こっているんです。
This was an article in the New York Times.
ニューヨークタイムズ紙のですねに載った記事ですけれども、
One of the most influential newspapers in America.
アメリカ合衆国でですね最も影響を持っている、まあ新聞の一つです。
And the heading says, Let's give up on the Constitution.
この見出しにですね憲法を放棄しようと呼びかけているんです。
Now this was written by
この記事がはですね
a guy called Louis Michael Seidman.
Louis Michael Seidman, Seidman という人によって書かれました。
This is Louis Michael Seidman here.
この人がルイス・ミカエル・セイドマンという人ですけれども、
And he is a professor from Georgetown University.
ジョージタウン大学の、まあ、教授なんですね。
This is the website, now this is Wikipedia about Georgetown University.
このジョージタウン大学と検索したらですね、このウィキペディアを見ることができます。
And it says it's the oldest Jesuit and Catholic University in the United States.
ジョージタウン大学というのはアメリカ合衆国内で最も古い、カトリックの大学であるとここに記されています。
Can you understand why a professor at a Catholic University
カトリック大学の教授がですね、
might be saying we should get rid of the Constitution.
このアメリカ合衆国憲法を放棄しようと呼びかけているわけです。
Because Catholic principles say
なぜならこのカトリックローマカトリックの原則によると
Church and state should combine.
政教一致がなされるべきであると言っています。
But the Constitution says they must be kept separate.
にもでもですね合衆国憲法は政教分離をの原則を保持すべきだと言っているんです。
So these are totally different principles.
相反する原則がそこにあるわけですね。
Now, what would happen in the United States if somebody bought a law before Congress?
Okay, アメリカ議会においてもし誰かがですね、政教分離の原則をやめて一致させるべきだという、まあ、法案を提出したとします。
If someone did that,
もし誰かがそのようなことをしますと、
And people protest and say, you cannot have a law like this because the Constitution says no.
いやこれは憲法に違反するものだからそれはしちゃいけないという、まあ、民衆の中でですね運動が起こることでしょう。反対が生じるでしょう。
Who has the final say as to whether that law can be passed or not?
しかしこの法案を通過させられるか否かということを決めるのは誰かと言いますと
If there is a conflict between a law being proposed
この提出された議案とですね
And the Constitution,
憲法の間に相反するものがあるときは
Who decides if that law is okay or not okay according to the Constitution?
その憲法によって決められている取り決めでですね誰がその最終的にこの議案は通過してもいいとあるいはダメだと決められる人はですね
For example, let's say somebody proposed that all shops should be closed on Sunday.
もし誰かがですね、日曜日にはすべての店を閉めるべきであると議案を出したとします。
And they proposed a law that all shops must close.
そういった議案を提出するわけです。
On Sunday.
日曜日にはすべての店を閉めるべきだと。
And then somebody else protests and says, you can't do that because that's a religious law.
しかしこれは宗教的な議案なので、これは憲法違反だと言って誰かが抗議したとします。
Who is it that decides if that law is religious or not and can be passed or not?
これが宗教的法案だ、あるいはそうではないと、決断するのは誰かと言いますと、
The answer is these people here.
ここに出ている人たちなんです。
This is the Supreme Court of the United States.
アメリカ合衆国最高裁判所のですね、裁判官たちです。
And they have the final say if a law can be passed or not, if it's constitutional or not.
これがですね、 違憲かそうでないかということを決定する、最終的に決定するのはこの人たちなんですね。
It's interesting that the makeup, the composition of this court has been changing over a number of years.
近年になってですね、この人たち、最高裁判官たちのですね、構成が変わってきてるんです。
Some years ago, there was a cartoon in the New York Times.
何年か前にニューヨークタイムズ紙でですね、このような漫画が載せられました。
This was in the New York Times on 20th of April 2007.
2000年の4月20日のに出されたニューヨークタイムズです。
Suggesting that some of the religious beliefs of these judges were affecting their decisions.
これはですね、何人かのこの最高裁判官たちがですね、この宗教的な影響を振るっているということを、まあ、風刺した漫画であります。
Here's some interesting facts about the current Supreme Court of the United States.
アメリカ合衆国の最近のですね、もうこの最高裁判所、裁判官たちが、どのような人たちかということを興味深い状況があるんですけれども。
Of the nine judges who are currently on the Supreme Court,
全部で9人いるんですけれども、
6 of them
そのうち6人は、
are Roman Catholic.
ローマカトリック信者なんです。
And three of them are Jews.
そのまた別の3人はですね、ユダヤ人であります。
It used to be a majority. For many years, it was always a majority Protestant.
かつては多数派は常にプロテスタント教徒でした。
Now these judges are appointed by the president.
この最高裁判官たちは大統領が指名するんです。
But for many years, the presidents have stopped appointing Protestants.
最近になって、近年になってですね、大統領がこのプロテスタントの信者さんを指名しなくなったんです、最高裁判官に。
So of these nine people,
これら9人の人たちのうち、
the majority are adherents to the Roman Catholic faith.
過半数がローマカトリック信者さんです。
So,If a crisis came and a law was proposed,
何らかの危機的状況が起こって、この新たな法律がですね、法案が、まあ、提出されたとします。
Let's say if there was a crisis and a law was proposed to the
この議案が国会で提出されますよね、議会で。
That might take away religious liberty for the good of society to solve the crisis.
この危機的状況を脱するために。宗教自由を放棄しようという提案がなされたとします。
How do we say? The numbers are leaning towards combining church and state again to allow religious laws to come in. Not saying that they will happen yet, but the numbers are being stacked that way, if you know what I mean.
そういった状況が起こったときにですね、この宗教自由を放棄しようという提案がなされたときに、それをまあ是認する傾向にあるわけですね。このローマカトリックが多数派を占めているという状況は。
Here's some interesting statistics. In the history of the court since 1789,
ここに興味深い統計がありまして、1789年からですね、合衆国最高裁判所の歴史を見てみますと、
There's been 111 in total.Judges on this court.
歴史上ですね、選任された最高裁判官、過去にですね、111人いたそうです。
And of those 111,
その111人のうち、
13 of them have been Roman Catholic.
13人だけがですね、ローマカトリック教徒なんです。
Of those 13,
その13人のうち、
6 of them are currently serving right now.
その13人のうち6人がですね、今現在勤めている最高裁判官たちであります。
What could be the issue that leads the United States to say we need to get rid of the Constitution?
我々はこの合衆国憲法ですね、変える、あるいは放棄すべきであるという、そういったことに至る状況というのはどういうものがあるでしょうか。
And here's one issue that could be used to say we need to change the Constitution.
私たちは憲法を変えるべきであるという、まあ、考えにですね、 至る一つのですね、まあ、状況があります。
The
Constitution, 考えられること。
Sorry. The Constitution guarantees the right of the people to keep and bear arms.
例えばこの憲法は今現在ですね、武器を保有する国民の権利を保障しています。
It guarantees citizens can have weapons if they wish.
彼らは各自ですね、武器を所有する権利を持っています。武器を買ってですね、その家に置いててもいいわけです。銃とかですね。
As protection against tyranny.
これは暴君が現れたときに、そういったものからですね、身を守るため、そのような憲法が定められたわけです。
But what do we hear in the media all the time about the, gun violence in America?
しかし今もうアメリカで銃が使ったですね、いろんな暴力事件が頻繁に起こっていますよね。
The media says we need to restrict this for the good
of society. そしてこの、まあ、報道でですね、保有を、武器の保有、所有を認める憲法をですね、なんとかすべきであるという、動きが、この、なんて言いますか、訴えられるわけです。
Another aspect of the Constitution says, people have the right to be secure in their houses.Their papers and effects against unreasonable searches and seizures.
憲法の別の部分でですね、平時においては所有者の同意を得ない限り、何人の家屋にも兵士を、遮影させてはならないというものがあります。戦時においても法律の定める方法による場合のほか同様とする。
But these freedoms are being taken away.
しかしこういった自由がですね、もし取り去られたときは、
because of the war on drugs and the war on terror.
何らかのテロ、この麻薬問題ですね、戦争の状況が起こったときに、
Now the police will break into homes en masse to look for drugs or, terrorists.
この警察は自由にですね、この怪しい疑惑のあるですね、家に押し入ってですね、取り調べをすることができるわけです。
Another interesting aspect about America is how the media is changing over there.
さらに興味深いのは、このメディアがですね、アメリカで変わってきているということです。
Back in 1983,
1983年には、
there were 50 corporations that controlled the media.
このメディアをですね、支配していた会社が50ありました。
And we're talking TV, radio stations,
テレビとかですね、テレビ局、ラジオ局、
newspapers,
新聞社、magazines. 雑誌社、そういった会社が全部で50あったわけです。報道関係といいますか、マスコミ関係ですね。
But then companies, big companies would swallow small companies. There were mergers and takeovers.
しかし、近年になってですね、いろんなこの会社の合併、吸収とかが行われまして、
And now the number of corporations has dropped.
どんどんどんどんこのメディア関係の会社の数が減少していきました。
And today, Well, 2011, there were six companies
2012年の時点では
that controlled 90% of the media in the United States.
アメリカ合衆国の、メディア関係の 90% がですね、6つの会社によって、コントロールされているということになっています。
Another interesting figure is how many Americans are in prison.
別の興味深い点はですね、刑務所で収容されているアメリカ人の数なんですけれども、
For example, here's some interesting statistics of how many people in prison there are per 100,000 population.
国のですね、人口10万人に対しての囚人の割合、刑務所に入っている人の割合ですね。
For example, in Japan,
例えば日本においては、
there are 62 people in prison,
10万人あたり62人
for every 100,000 people.
の人が刑務所に入っているそうです。
New Zealand's not as good.
ニュージーランドもあんまり変わらないですけれども、もうちょっと良くないか、189人。
But one country stands out over all the others.
しかしこの比率でですね、ダントツで多いのがアメリカ合衆国ですね。
America incarcerates or imprisons huge numbers of its population for the smallest offense.
アメリカではもうちょっとした、まあ、犯罪ででもですね、すぐ刑務所にぶち込まれるという状況があります。
It's creating an environment or attitude of, imprisoning people for small offenses.
まあ、ちょっとした軽犯罪でもですね、このすぐ牢屋に入れるべきだという、ぶち込むべきだというその傾向があるわけです。
Now the Constitution guaranteed the right to a speedy and public trial.
さらにアメリカ合衆国憲法ではですね、公的な裁判というのを速やかに行っていくという決まりがあります。
So if someone was accused of a crime, they had to have a trial organized quickly, and it had to be public. Everyone know.
誰かがですね、ある犯罪を告発されてですね、これが裁判にかけられてた場合は、裁判を速やかに、しかも公的に行うというのがアメリカ合衆国の決まりであります。
That was because during the Dark Ages,
なぜならこの暗黒時代においては、
people were put in prison,
この牢屋に入れられる人たち、
and left there for a long time,
そしてこの長いことですね、収容されている人たち、
and when they came to trial, it was a secret trial.
そういった人たちが裁かれる裁判というのは通常秘密裏に行われました。
And that's an abuse of human rights.
これこそですね、人権のいわゆる無視でありますね。
So the Constitution says, no, no, it must be done quickly and publicly.
アメリカ合衆国憲法はですね、いや、そうではなくて、この裁判というのは速やかに、しかも公的に、誰にでもですね、見れるように公開して行うべきであると。いうわけです。
But what is happening to circumvent the Constitution now?
Yes. 憲法ある意味なんか別の方法でですね、行おうと今動きがあるんです。
You've probably heard of Guantanamo Bay in Cuba.
Guantanamo One、キューバのですね、Guantanamo Bay ということで起きところで起こった事件についてご存知の方がいらっしゃるかもしれません。
Where people captured as terrorists overseas were taken from their like Afghanistan and that.
外国アフガニスタンとかイラクとかですね、テロリストとして捕らえられた人たちが収容された場所があったんですけれども、
they were taken to Cuba.
キューバに連れられていきました。
An American prison there.
そこにアメリカ合衆国のですね、刑務所があるんです。
And when people questioned this, when it was questioned why.
そのことについて、まあ、疑問を呈する人たちがいまして、
Why aren't these people being tried and released quickly?
なぜこの人たち速やかに裁判にかけてですね、
The answer was Cuba doesn't have the constitution. It's not under the constitution. It's in Cuba.
Oh.
So they don't have any constitutional rights because they're not in the United States. They're in Cuba.
このキューバでこの彼らが収監されているのはなぜかというと、このキューバにはアメリカ合衆国のような憲法がないので、そのキューバに収容してですね、もう裁判もかけずに、テロリストの疑いで捕らえられた人たちみんなそこにずっと、閉じ込められているわけです。
So people were held for years with no trial.
裁判も受けずに長年ですね、そこに入れられている人が多くいるんです。
On the basis they were not in the United States, they were in Cuba.
アメリカ合衆国の刑務所なんですけれども、つまりアメリカの警察か軍がですね、そこに収容、彼らをぶち込んだわけですね。でもその刑務所ではアメリカ合衆国憲法の原則にのっとってなされていないということです。
So we can see that the liberties, the freedom of the Constitution is being eroded, chiseled away.
そういった形でですね、アメリカ合衆国の原則が少しずつ削がれていっています。
It's a process where the liberties given by the founders are being whittled away or chiseled away or eroded away.
建国者によって築かれたですね、この憲法が保障しているさまざまな自由がですね、今巧妙に崩されつつあります。
We'd like to finish with we've run out of time actually. Finish with a story from the Bible that talks about religious liberty.
聖書にですね、この宗教自由について述べているちょっとお話をしたいと思います。
Back in the days of Nebuchadnezzar.
ネブカデネザルが治めていた、まあ、バビロンでのことですね。
Nebuchadnezzar set up a big image for everyone to worship.
ネブカデネザルは大きな像を建てて、すべての人に拝ませようとしました。
And it says he called all the government together, the princes, the governors, the judges.
国家の主だった人、すべての人をですね、一箇所に集めて、この獣をですね、拝ませようとしました。
All the people to come together.
すべての人々がそこに一堂に会したわけです。
And they were told when they hear the music playing.
音楽の演奏がなされた、その演奏を聞いた途端に、
they were to fall down and worship the image.
そこに集まった人々はこの獣に向かってですね、ひれ伏して拝むように強要されたわけです。
And when everybody bowed down,
全ての人がひれ伏して拝みました。
There were three men that did not bow down.
しかし3人だけですね、その命令に従わなかった者たちがいたんです。
Now these men,Had been given important jobs by Nebuchadnezzar.
彼らはネブカデネザルによって重要な役職につけられた人たちだったんです。
Originally, they were captives from Israel.
もともとはイスラエル、ユダヤの国から連れてこられた捕虜たちでした。
Nebuchadnezzar had conquered Israel and taken these people captive, these three guys.
ネブカデネザルがイスラエルを占領してですね、若者たちをですね、捕虜としてバビロンに連れてきたんです。
And because of their faithfulness and with the story of Daniel, Nebuchadnezzar had promoted them to be to very important jobs.
後々彼らをですね、ネブカデネザルは、重要な役職につけます。
So they must be under a lot of pressure to obey Nebuchadnezzar because he had given them good jobs, important jobs. So they must have had felt a lot of pressure to do what Nebuchadnezzar said.
ネブカデネザルにもう直にですね役職につけてもらったわけですから、ネブカデネザルの影響力が強く及んでいたはずです。ネブカデネザルのですね、好意を失いたくないから、王様の言う通りにしようと言って
But these...
容易にそのようにですね考えることもできたはずです。
But these guys were faithful followers of the true God of heaven.
しかし天の神様に忠実に仕える人たちだったので、
they knew the commandment says don't bow down to images.
彼らは偶像を拝んではならない、それにひれ伏してはならないという神様の戒めをよく知っていました。
And Nebuchadnezzar was furious. He was very angry with these guys.
自分の言うことを聞かなかったこの3人の若者に対してネブカデネザルは激しい怒りを発しました。
After all that he had done for these guys,
彼らのためにありとあらゆるですね好意を示してあげたにもかかわらず、
given them responsible jobs in his kingdom.
自分の治めている国の重要な役職につけてあげたにもかかわらず、
and here they were.Disobeying or defying him.
王様のこの命令に立てついてそのまま突っ立っていたわけですね。
So he commanded them to be brought to him.
そこでこの3人を連れてこさせまして。
But he liked these guys. He liked them. He didn't want to hurt them.
本当はですね、彼らを傷つけたことはなかったんです。好意を持っていましたから。
And he says, I'll give you one more chance. I'll give you a chance.
もう一度だけチャンスをやろう。と言いました。
Down, we'll、
もしお前たちがこの像に向かってひれ伏すならば、拝むならば許してやろう。
Said, no,
しかし彼らの返答は、いえ、私たちはあなたが建てたこの金の像を拝みませんという答えでした。
Says,
激しく、もう激怒してですね、この王様は。
It says the form of his visage, that's his face, was changed. He must have looked really angry.
もう本当に顔色がですね、もう変わるぐらいの、怒りに満ちて。
He was furious. How do you say that? Really, really angry.
Yeah. もう激しく怒っていました。
So he said, heat up the furnace seven times hotter.
この炉をですね、通常よりも7倍も熱くしなさいと命令しました。
In fact, it was so hot.That the soldiers that threw them in the furnace were killed by the heat.
あんまり暑かったので、この彼らをですね、炉に投げ入れた兵隊もですね、暑さで死んでしまいました。この熱によって焼き殺されてしまいました。
But what happened to the three guys thrown in the fire?
しかしこの炉に投げ入れられたこの3人の若者はどうなりましたか?
It says, Nebuchadnezzar looked, and he says, I see four men loose.
ナブカネザルが中を見るとですね、4人の人が立ってるじゃないかと。
And walking in the midst of the fire.
この炉の中で結構広いんですよね。歩き回っている様子が見れたわけです。
And they have no hurt. Nothing was hurting them.
この熱によって害されていない人たちがその中にいました。
And the form of the fourth is like the Son of God.
しかもその第四のものの様子は神の子のようだとネブカネザルは考えたわけです。
So who was amongst the who was in the fire with them?
この三人の若者と一緒にいたもう一人の人物とは誰だったんでしょう?
It was Jesus.
イエス様ご自身でした。
Now an important lesson here.
ここに大事な教訓があります。
Jesus didn't prevent them from being thrown into the fire.
イエス様は彼らが炉に投げ入れられるのをですね、妨げられませんでした。
Jesus did not intervene to stop them being a death sentence cast into the flames.
彼らがですね、この炉に投げ入れられるというこの刑がですね、執行されるのをイエス様は阻まれませんでした。
Instead, Jesus was with them in the fire.
しかしイエス様は火の中にあって彼らと共におられました。
And he preserved them in the fire.
そして火の中でですね、彼らを守ってくださったんです。
They were tested, if you like, whether they would be willing to give their lives for the truth.
彼らは真理のために命をも捧げる覚悟があるかどうかがこの時ですね、テストされたんです。試されました。
As far as they knew, they were going to lose their lives. That was all finished for them.
もうおそらく自分たちはこの炉に投げ入れられて死んでしまうだろうという状況でありました。しかしイエス様がおいでになられてですね、彼らをこの火の害から救ってくださったんです。
Now, in our day, we're going to see a repeat of this.
私たちこの時代にですね、この物語が繰り返されるのを見ることでしょう。
These three men were commanded to worship an image.
彼らは像を拝むようにと命令されました。命令を受けました。
And if they did not worship the image,
この像を拝まなければ、
it would be a death sentence.
死刑に処せられるということは明らかでした。
This is a type or a shadow of Revelation 13.
これがですね、この出来事が黙示録13章の状況ですね。ある意味象徴しているんです。
Again, another image is going to be set up.
黙示録13章によって別の像が建てられます。
The image of the beast, it calls it.
獣の像と呼ばれるものです。
It won't be a literal gold statue.
字義通りの金の像ではありません。
But there will be a command for worship, false worship.
偽のこの宗教を拝むように求められるわけです。
And those who refuse to worship falsely will be killed, it says.
この偽の礼拝形態にですね、従わない者たちは殺されるという状況が起こるわけです。
The Bible says,
聖書の言葉を読みします。これらのことが彼らに起こったのは、他に対する警告としてであって、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。
We're going to see, perhaps in our lifetime,
おそらく私たちが生きている間に、
a false worship being enforced.
偽の礼拝が私たちに強要されることでしょう。
The two powers involved in this false worship,
この偽の礼拝形式にですね、関与する2つの勢力がありまして、
will be the two beasts from Revelation 13.
これが黙示録13章に描かれている2つの獣であります。
The first beast is the Roman Catholic
Church. 第一の獣はローマカトリック教会を指しています。
The second beast is the United States of America.
第二の獣はアメリカ合衆国を指しています。
The United States will enforce worldwide.
アメリカ合衆国が全世界の人々に
a worship that comes from the Roman Catholic Church.
ローマカトリックに源を置く礼拝をですね、強要するようになります。
Now we don't know all the details. That will happen yet.
それがどのようにしてなされていくか 詳しくは今現時点で知ることはできませんけれども
But the prophecy is sure. We know this will happen.
予言によればこのことが必ず起こるということを知ることが分かるわけです
And some of God's people may have to lay down their lives.
神の民のある者たちはそのためにですね命を落とすことがあるかもしれません
But we needn't fear anything like that.
そうであっても私たちは何も恐れる必要はないんです
Jesus promises.
イエス様のお約束です。
Like to read this one.
死に至るまで忠実であれ。そうすれば命の冠を与えよう。
When we go through the fire, Jesus will be with us.
私たちが火のような試練を取らなければならないとき、イエス様が共にいてくださるでしょう。
We may not have to lay down our lives, but we need to be willing to do so.
私たちは命を落とすことにはならないかもしれませんが、少なくとも命を落としてもいいという覚悟でですね、この試練に臨まなくてはいけません。
Just like Daniel's three friends.
ダニエルの3人の友人たちのように。
They didn't give their lives ultimately.
結果的に彼らは死にませんでしたけれども。
But they were willing to do so.
少なくともこの彼らの信仰のためにですね、死んでもいいという覚悟がありました。
And anyone who does give their life Jesus promises eternal life.
そしてイエス様のために命を落とす人があるならばイエス様はこの人たちにこのような約束を与えてくださっているんです。
So encourage all of us, when the test comes, we must stand.
ですから私たち全員がですね、試練がやってきたときに信仰のために固く立つことができるようにと呼びかけたいのです。